イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。ドゥンドゥドゥド
ゥン、絶滅しそうなもの、エッチな本が置いてあるコンビニみたいなやつ、
池田です。よろしくお願いします。
コンビニにおけるそれがなくなるってことです？
知りません？なんか普通 の、はい、あのコンビニ風な店舗の雰囲気で入ると、はいはいはい、異常にラインナップが、はい、まあ、エロスっていう。
それをファミマとかセブンイレブンとかではなく
て、ファミリーマールみたいな
そんな AV のタイトルみたいな店があるんです
か？ AV のタイトルである、そんなの、
ちょっとパロルじゃないですか、なんか世の中に
そういうなんかあるよ。
それは
ファミリーファミリーみたいな。
本当ですか？
そういうなんかほら、どの名前なのみたいな、
はいはいはい、
だからあの誰かが多分そのコンビニ、お酒酒屋店を改装してファミリーコンビニエンスストアみたいにして、
なんかいろんなものを置くようになったっていう感
じですね。そうそうそう、なんだけどなんかその、はい、売れる本なのかな、やっぱり。
あ、その町の中では。
そうなんだけど、そういうのもなくなるんだろうなっていう。
アマゾンとかね、いくらでも誰にもバレることなく買えますもんね。
エッチな本はどういう風になってんだろうね。
多分アマゾンなんです。アマゾンが駆逐してるんじゃないですか。
でもさすがにアマゾンでクリックしてきたらさ、はい、びっくりするんじゃないの、お母さんも。
なんでその実家に住んでる前提なんですか。
いや、そんなって
一人ずつ住んでた、
別に一人ずつ住んでる人は困んないでしょ。
いやでもコンビニにわざわざ行くのはあれじゃないですか。
はい、というわけで体験の話でございます。
滅びそうですね。
はい、
はい、じゃあ池田さんの方からお願いいたします。はい、
ね、まあ、いろんな、イベントとか、
はい、
映画とか、
はい、
そういうのに実際触れて、
はい、
体験をしたことを、はい、種にしようというコーナーでして、
はい、
今回は、
はいはい、
ちょっとあんまりみんな体験してないんじゃないかっていうことで、
お
う
お
う、テレビ朝日日曜朝、放映しております、仮面ライダービルドという作品について、
はい、
ちょっと皆さんと今日シェアしたいなと思いまして。
確かにあんまりねラジオとかで紹介されることないかもしれないですね。
ラジオでも多分テレビでも、
はい、
最近ほらアメトークとかで、
はい、
仮面ライダー芸人とかってほぼ番宣の、
まあ、自分の曲とかですね。大事です。
だけどあんまり語られないから、
はい、
語られないって言ってもね、結構すごい番組なんですよ。なんでかっていうと、
はい、
あの朝の連続テレビドラマ小説、長いな、はい、なんか朝の連ドラあるじゃない。
連ドラですね。
あれってさ、
はい、
結構な長期間にわたって、はい、まあ、拘束される、まあ、演者的な大変なんだけど、
はい、
だけど。やっぱすごい露出が多いから、
はいはい、
毎朝必ず固定の時間に、
はい、
まあ、みんなが見るような時間なんですよね。
ね、
それにまあ見るから、
はい、
結構まあ「あまちゃん」前後以降は注目される枠になったわけだけど、
はいはい
はい、あそこでやっぱりその役者さんも鍛えられるし、
はい、
そして知名度も上がるし、
はい、
そういうまあ枠なんだよね。
全国放送ですからね、みんな見てるもんだろ
う。で逆に言うとそういう枠って他にあるのかってことなんですよ。
はいはいはいはい、
あの長期間、
はい、
同じ枠 で、
はい、
でまあ、役者さんもほぼ毎日毎日ね、
うん、
いやななまあ、収録はもうちょっと違う形だけど、
はい、
まあ、かなりタイトなスケジュール感でやっていく、はい、あれは相当なトレーニングなんだけど、
うん、
残念ながらこれと同じような状況ってなかなかなくて。
そうですね、帯番組とかバイキンとか、
はい、
で、はいはい、
その仮面ライダーなんですけど、
うん、
1年間、
はい、
1年間完全拘束で、
はい、
まあ、番組に出続けられるっていう。
あれってまとめ撮りとかしないんですか？
いや、まとめ撮りっつったってものすごい大量な量だから、まあ、多少はまとめてんだと思いますけど、
しなきゃいけないですもんね。
で聞くところによると、もう本当もうめちゃめちゃ朝早くて、
はいはい、
夜遅くまで撮るみたいな。
あ、
でしかもね、仮面ライダーっていうのは、
はい、
着るじゃん、
はい、コスチューム、まあ、言ってしま
う、ね、見たことない人はいるかもしれないけど、
はい、
変身前と変身ごとで、
はいはいはい、
まあ、中に入ってる人は多分違うんだけど、
スーツアクターですね、よくね、
はい、だから入ってるんだけど、
はい、
でも声はつけなきゃいけないでしょ、
はい、もちろん。
ということは
アテレコなのかな、はい、
その場で喋ってるわけでは当然ないから、
はい、
自分が演じてる生身のところは自分で喋ってるからその場でいいけど、はい、
うん、
その後は録音し直さなきゃいけない
ということですね。
だから その時間を録音スタジオに行ってその分を撮るわけだよ。
そうですわ。
そうだから、そういうふうな声優みたいな仕事、
うんうんうんうん、
で声優っていうと、あ、うん、あ、 みたいな、うん、そのなんていうか空気を醸す音とかも声優さんやんなきゃいけない、はい、だからそういう、うんうん、声優テクニックみたいなものも、うん、彼らはこの1年間一緒に学ばなきゃいけない、うんうんうんうん、まあこれスーパー戦隊って言われてる、はい、なんとかじゃんみたいなのも同じなんですけど、うんうんうん、仮面ライダーの方はまあそういうふうな、まあ、1年間そういう、まあ、基本的なトレーニング、まあ、あとアクションも当然あるよね、
はい、
みたいなことをずっとやってるわけ。だこんな1年間も露出があってトレーニングができる機会っていうのは、うん、まあ今のところほぼないじゃない。
はいはいはいはい、
だからここでは鍛えられるっていうことも含めて、うん、例えばその何今だったら竹内涼真、あれも仮面ライダードライブだったんですけど、はい、
菅田将暉、
菅田君も仮面ライダーダブルでね、はい、あのフィリップっていう役の子でしたけど、
要潤
は仮面ライダー、アギトかな、
なんかですね、
アギトで、はい、あの G3 役でやってた、はい、ものすごく詳しいね、はいはいまあ、みたいな、はい、そういうふうな、まあ小田切城から始まった人生仮面ライダーの歴史っていうのは、はいうん、そういうふうななかなか今どき1年間も連続でやらないドラマ枠っていうのが、はい、すごく貴重な中であって、はいはい、鍛えられるし露出もあって、はい、っていうふうな条件が重なってて、はいまあ、結果そこに主演とかが、はいまあ、普通のドラマとかにもどんどん出ていく、うん、もう今だったらもう入れ食いみたいな感じで、はい、バババが出てますよね。
そうですね。
そう、まあ、そういうふうな状態が、まあ、生まれる、はいまあ、場所なんですよ、うんうん、でその周辺環境だけでもすごいんだけど、
はい、
内容をちょっと見てもらいたいっていうのがまあ僕の気持ちで、
おうおうお
う、なんでかっていうと、はい、仮面ライダービルドは、まあはい残念ながらもう半年が経っちゃったから、まあ、後半戦になっていくんですけど、もうね、ちょっと理由を調べられなかったんで、はい、脚本家の人とかが、はい、結構そういう人なんだと思うんですけど、話がね、まあ、簡単に言うと重たいんですよ。
うんうんうんうん、
だって普通仮面ライダーも、はいまあ、見てないと分かんないんだけど、まあ、戦隊ものと仮面ライダーって子供向けの番組なわけ、
はい、
で超簡単に言うと玩具売りたい番組なわけですよ。
まあそうですね、
そうそうそう、
目に見えてい
い、そうだから変身パターンもすごい何十パターンもあって、
はい、
その今だとあのフルボトルっていう、なんかそのちっちゃいボトルみたいなものを、はい、あの2個カシャッカシャって入れると、はい、その例えばラビットタンクみたいな、
う
さぎとタンクをあの半々エネルギー、あのその能力を持ったキャラクターみたいなものが、
は
い、
合わせ持って、
それがラビットタグみたいなものがもういっぱいあるわけ、めちゃんこあるわけ、
組み合わせですからね。そうそ
う、でボトル2つで組み合わせだから、はいまあ、1本ずつ売ってて、まあ、みたいなものがあって、
なるほど、いろいろ楽しめるんで、
めっちゃややこしいんですけど、はい、そういうのがメインかなと思うじゃないですか、
はいはい、
でそれもちゃんとやりつつも、
はい
まあ、今回ね、
はい、
すごいのは、
はいはい
まあ、今番組見ると分かるんだけど、はい、基本的には、はい戦争なんですよ。
戦争
話が。
おお。
日本の中でが3つに分かれちゃう。
はいはいはい、
まあとある理由でね。
ほうほうほう。
でその3つに分かれちゃったから、はい、それぞれが敵対関係になって、
はい
まあ、ついこの前まで、
はい
戦争、まあ、3つだからさ、
うんうん
北と西と東だったかな。なんかそれで
三国志みたいな。
そうそうそう。で戦争してるわけ。
うんうんうん、
でも軍とか出ちゃって。もう街中バンバン撃ったりとかして、
もうそれが当たり前だという世界観という前提、
まあ、でもそれが始まる前はちょっと平和な日常っていうか、
あ、そうですか。そ
のまあ、最初は一国の中で、はいまあ、仮面ライダーが普通に戦ってるっていうのがあったんだけど、その国が攻め込むみたいな、でその隣の国のそっちにも仮面ライダーがいて入ってくるみたいな感じなんだけど、仮面ライダー同士が戦うってシークエンス自体は結構前からその仮面ライダー龍騎っていう、まあ、すごい初期の方からあったんだけど、
ね、前役が攻撃みたいなみたいな、
ね、その前もその、仮面ライダーエグゼードっていうやつね、はい、三浦大知だっけが主題歌当たってたけど、
あ、
うん、まあそういうのでもあったんだけど、今回は本当なんか、まあ、結構殺し合いみたいな、でまあ、そういう戦争の1個モチーフだったのが、まあ、結構ややこしいのが1個なんですけど、
はい、
でまたそのね、主役がね、
はい、
これまあ喋っちゃっていいのかな、
ネタバレ的なところがあるんですか。
ネタバレ的なところがあるんです
か。おいおい、でも今もう進んじゃってるわけですよね。
そうそう、
今から改めてスタートは多分ない
と思う、ね、まあ、ちょっと今聞いて泣く子供がいないことを祈るけど、このラジオまさかねその主役の子は記憶喪失なの、
はい、
自分が誰か分かんない。だけど一応なんか天才物理学者って名乗っているんですよ、
うんうんうんうん、
で実は、
うん、
実はその仮面ライダーのシステムを作った悪いやつがいて、
はい、
その悪いやつは一体誰だって調べてったら、うん、自分だったの、 でも途中の話としてはなんか自分は記憶喪失で別 なんかバンドとかやってる人だったの
ね。全然違う
そ
う。
ところがそのバンドをやってた見た目っていうのを、はい、まあ、その奪ったっていうかさ、
え
その天才かワークの科学者みたいな、はあ、だからちょっとややこしいんだけど、はい、まあ、要はその見た目は違うんだけど、はい、悪の科学者だったっていう、
なんか魂移した的な話ですか。
まあまあ顔だけ撮ったみたいな、ザ・忍者みたいな感じです。うわお、そういう話があって、わわわみたいな、はあはあ、でしかもその、まあ、ネビュラガスっていう、まあ、その改造ガスみたいなのがあって、はあ、それを吸っちゃったわけよ、はあはあ、だからそれを吸っちゃうとあのまあ、人間じゃなくなっちゃうわけ。で今までのこのキンキンの仮面ライダーは、はい、なんか謎の変身なわけ、うん、みんな人間なままなんだけど、うんうん、すごい変身しちゃうわけ。
なんか勢いがね、
変身したままあのなんかバイクに変身するとか、はいはいはいはい、人間とは思わないんだけど、
論理的なところはもう無視して
やるんですね。そうそうそう、はい、ちょっとファンタジーなの、はいはいはい、だから今回はそういう風なシステムが一応あるから、かっこいいな、まあ本当にそれで脳とかまで行っちゃうとダメになっちゃうみたいなのもあるんですけど、なんか本当石ノ森章太郎が昔やってた仮面ライダーと同じ改造人間なんですよ。
なるほど、なるほど。
なんか結構ハードなそのシステムというか設定がそこに組み込まれてるから、だから主人公は結構大変っていうか、はい、あの一応楽しげには言ってるんだけど、はい、そこ知ってると大変だなって思っちゃう、
はい、だから本質的には一応悪ってことになるわけです
ね。まあまあ、悪なんだけどそこからまあ、はい、何その整理のためにっていう、だから本当仮面ライダーみたいな感じだよね、うん、そこからまあ直接的に抜け出したわけじゃないけど、何らか記憶喪失とかあってそういうことになってて、そういう意味では主役が本当大変なの、不幸が訪れてるというか、なんかかわいそうっていうか、でもそこで頑張るみたいな、そういう感じで、はい、でさらにその敵もね、あの強いのが結構出てきて、うん、まあ、その同じ中でもパワーアップしてる敵がバンバン出てきたりとかして、はい、まあ、結構苦労するとか、うんうん、あと隣の国から攻めてきたりするから、うんうん、まあ、それも出てきたりとかして、うんうん、で そっちはもうなんか人間としてはもう失ってもいいみたいな感じで、うん、そのガスをいっぱい吸っちゃうみたいな感じ でそういう強敵が現れるみたいな、ちょっとそのちゃんとバトル的に強い敵が現れるから、はいはい、まあ、そういう本当負けちゃうんじゃないかみたいな、うん、そういうのがあって、うん、結構一番ショックだったのね、はい、あのその敵が出てくるじゃない、うん、でまあやっつけるんだけど、うん、まあ、なんか何らかその見た目やっつけてガスを抜いて助けるみたいな、そういう仕組みなわけ、一応、うんうん、優しい、うん、だけどつい最近は、はい、あの勢い余ってやっつけちゃった人を、
うん、
勢い余って人間として殺しちゃったの。
お
で、それはだから自分を制御できなくなったみたいな、そういう、まあ、筋があったんですけど、はいはいはい、でそれですごく落ち込んじゃうわけ。
お
あんだけなんかむちゃくちゃやっといてみたいな気もするんだけど、はい、仮面ライダーが敵とはいえ人を殺めてしまったことについてすごくこう苦悩するというか、こんな話を、はい、こんな朝の8時半とかでやめてくれって思うけど、
はいはいはい、
だけどそういうことが行わ、まあ、劇中行われて、まあ、ライダーはすごい苦悩するというか、
はい、
まあ、みたいなのも出てきて、これってなんか、まあ、知らない人はちょっと分かりづらいかもしれない、仮面ライダーの、その最近の仮面ライダーの枠組みの中では結構なんかややこしいっていうか、はい、重たいっていうか、うん、そのことは割とキャンセルしてたっていうか、
はいはいはい、
倒すっていうのと殺すっていうのがあんまイコールになってないんだよね、
うん、
なんとなく、
うん、
やっつけてるけど死なないとか、
うん、
それは本当にそれでいいのかっていう見ながら思ってるのもあるんですけど、うん、そういう面でちゃんとそういうことをやったりしてるわけ、ね、だからそう、だから仮面ライダーなんだけど結構ハードな要素とか考えなきゃいけないことが、はい、だって今時だと分断されて戦争してんだから、うんうん、まあ、ちょっと想像いろいろするじゃないですか、
はいはいはい、
そういうこともちゃんと盛り込んでるん で,、うん、そのでしかもそのテーマと本体が分離してないっていうか、
はいはいはい、
なんか無理やりテーマ入れましたっていうよりかはちゃんとこう話とつながってるから、
うん、
なんか仮面ライダーにやる意味もある感じがして、
うん、
これはちょっとやべえなっていうふうに思っているっていう話でして、
結構流れとしてはそのバットマンがあのクリストファー・ノーランによってダークナイトシリーズになったとか、あとゴジラがあの今回あの庵野監督がやってシン・ゴジラになったみたいなところにちょっと感覚近いのかもしれないですね。
そう、まあ、
リアル路線を持ってきて、
うん、今まで見たことのない人は、はい、まあ一見そうは気づきづらいけど、
うん、
でもまあちょっと歯応えとしてはある、うんうん、だって人に敵なんだよ、やっつけてさ、はい、うおーって悩むってさ、うん、えって思うけど、いやだからそんなこと気にしてたらもう何もできねえじゃんとか思っちゃうけど、
はいはいはい、
そういう
ウルトラマン何人殺したのって話です
か、ね、そうそうそう、まあ微妙にやってるんじゃない、その敵戦闘員もロボットみたいな、うん、そういう扱いだったりとかするから、うんうんうん、それうまくずるく逃げてるんだけど、
そうですね、
でも本当はね戦うってことはそういうことだし、うん、やっつけるってことはそういうことだし、この前までやってたキューレンジャーってさ、
はいはい、
救世主でキューレンジャーなんだけど、9人でキューレンジャーだったんだけど、まあ、いろいろあって12人になりまして、最後の敵と1対12で戦うっていうねどうなのっていうのもいろいろありましたけど、
はいはい、
だけど、まあ、そういうことも含めて、はい、肉弾戦っていうのは意味があるんだけど、はい、でもやっぱその倒すってことと殺すってこととか、はい、そういうことを真摯に取り組んでる物語 で、
うんうん、
でちょっと面白いんですけど、まあ、一番じゃないけど、
はい、
ちょっとプラスアルファで言いたいのは、はい、やっぱ主題歌が小室哲哉、
あ
パンドラっていうのがやってて、
はいはい、朝倉大輔
フューチャリングビバリーだったかな、
ビバリー、
この曲がまたね、あのもちろん曲ももちろんいないけど、詞も小室哲哉なの、
へ
え、そのビーザワンっていうのは、
はい、
一説によればよ、
はいはい、
まあ、その一個人としてしっかりしようよと、はい、まあ、ビルドっていうのが、まあ、作るっていう、まあ、テーマもあるんで、はい、まあ、自分たち自分を作るっていう、はい、そういうビーザワンもあるんだけど、はい、みんなで一つになろうっていう意味もある。
ああ、そうですね。
っていうそのダブルミーニングを小室哲哉がその作品とちゃんとかけて作っていると。だから3つに分断したものも一つになろうということだよね。
はいはいはい、だ
から自分個人というものも大事にしようよみたいな、
はいはいはい、
そういう作品テーマと主題歌がなんとこうがっちりしてるみたいな感じとかもあって、聴いてるとだんだんなんかこうちょっと泣けてきちゃうみたいな。
まあ、ほぼ自分自身で作るのはキャリア最後って言ってましたからね、小室さん、ね、まあ、
もしかしたらね、はい、この前なんか NHK 出てたけどこの曲で、うんうんうん、まあ、みたいなこともあって、
はい、
なんかそのもう普通にそのアクション的な意味合いも面白いし、物語も面白いし、うん、主題歌もちゃんと全体を引っ張ってくれてて、
はいはい、
これはちょっとなかなか面白い仮面ライダーだなと思って、まあ、単に作品の話だけになっちゃいましたけど、
はい、
なんかこういうちょっとなかなかみんなが取り上げてないものとか、
うん、
子供向けだからっ て、こうほっといてるものとかも意外と面白い面があるんじゃないかなと思うんで、うん、ちょっと仮面ライダービルド、
うん、
もしよろしければっていうか、うん、見る人はなかなかいないと思うけど、うん、まあ、ちょっとかじってみると面白いかもしれない。
ライダー好きじゃない人もちょっと興味を持てる内容でしたね、
うん、面白いですね、
はい
はい、ということで今回は、
はい、
仮面ライダー、
はい、
ビルドを半年間見続けた記録を、
はい、
ちょっと池田の方からお届けいたしました。
はい、
はい、というわけで、大気の種お相手は、イベントドキドキ行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
種ラジまた。